ありがとう。作家の本田健です。今回のテーマはあなたの人生に幸せをもたらす方法です。さあ、あなたは今どれだけ幸せでしょうか。今そこはかとなく幸せでしょうか。それともなんか嫌な感じがして夜も寝れないような感じでしょうか。それともそんなに不幸でもない代わりに幸せもない感じでしょうか。あなたがどういう状態にいるのか分かりませんが、どういう状態にいたとしてもこれからもっと幸せになれる方法をお伝えします。長年幸せについて研究して分かったことがあります。それは幸せっていうのは遺伝的な要素とそれから後天的な要素の2つに分かれてるんですよね。面白いことに小さい頃から前向きな子、明るい子っていうのはいるんですよ。赤ちゃんというか物心ついた時からずっとキラキラ笑ってるような子もいれば、物心ついた時からじとーっとしてる子もいるんですよね。これ子供が 3,4 人いる家庭だとすごくわかりやすいと思うんですけど、同じお父さんとお母さん、同じ家庭に生まれたにもかかわらず全然性格が違う。これがですね、子育ての不思議だと思うんです。まあそういう意味では子供がですね、どういう状態であれ個性なわけですけども、遺伝的な要素、もともと気分が明るい子、もともと気分が伏せがちな子、こういう2種類の人たちがいる。これはですね、理解していただきたいと思います。そして同時に、これも皆さん感覚的に理解できていると思うんですけども、遺伝的な要素もありつつも、後天的に努力によってそれを変えることができるってこともありますよね。例えば小学校の時には暗いキャラだったのに、中学校、高校でなんか明るいキャラに変わったとか、ありませんか？まあ、逆に、小学校、中学校明るかったのに高校から暗くなったって人もいると思いますし、それはあなたの選択でなってるんだと思います。そしてあなたの心の持ちよう、これは毎日毎日変えることができます。例えば嫌なことが起きたとしても、自分がそれを転換して幸せに楽しく生きるってこともできるし、周りに意地悪なことをされたら意地悪なことを返すっていう、そういうふうな生き方もできるし、そういう意味では毎日毎日幸せに対する選択が与えられていると僕は考えています。朝起きた時に、今日はあなたに幸せのカードを送りますって神様がカードを出してきて、でそしてこのめくった瞬間に、もう最低っていうカードが来たとします。まあ例えば、そういうことってありませんか？英語でね、間違った側からベッドを降りるっていう、そういう表現があるんですよ。どういうことかというと、朝ベッドから間違った方から降りると、やることなすこと全部ダメになるとかうまくいかないっていう、そういうふうなことわざがあるんですけども、なんかやることなすこと全部うまくいかない時っていうのはこういう気持ちになりますよね。で、そういう時でさえ自分がうまくいかない、この手最悪って思ったとしても、でもその中で幸せを見出すってこともできると思います。そういった意味では自分がどういうふうに生まれたとしても、最初の頃はね、まあ仕方ありませんよね。けれども、まあ中学校ぐらいからは自分で選択できるんじゃないかなっていうふうに思います。同時に不幸も選択できるって話もしたいと思います。例えば僕の中学校の友達でですね、悪いやつと付き合い出したんですよね。こいつめっちゃいいやつだったのにどうしちゃったんだろうと思って見てたら、案の定ですね、タバコと飲酒だったかな。で、それで高校中退になったんですよ。で、その後、結局ですね、もっともっと悪い方に行ったっていうのを聞いて、お父さんとお母さんもいい人だったし、なんでああなっちゃったのかなっていうふうに思うんですよね。本当にそれはね、本人に聞いてみなければわからないことなのかもしれませんが、別にタバコを吸ったりとかはお酒飲むこと自体はそんなに悪いことじゃないと思うんです。高校だとね、なんかちょっと突っ張りでプーみたいなやりたい気持ちっていうのはありますよね。でも本当にそうやって人生ダメにしてしまう人とか見ると、やっぱり不幸に対する忠誠心というか、まあ、不幸でいることの喜びっていうのがあるんですよね。もしこれをご覧になっている方で、ずっとパートナーがいないで5年以上経ってる人とか、お金が欲しいなと思いながらお金に恵まれてない人とか、本当にやりたいことがあるのになかなかやってない人、その人は不幸な状態でいることに対する忠誠心が強い可能性もあります。不幸でいることによって、例えば両親にあんまり言ってない不満をぶちまけたいのかもしれませんよね。お前らの子育てが悪いから俺はこうなってしまった。いうふうに思っているのは無意識に出てきているのかもしれないし、世界に対してなんかこの世界は不幸だらけなんだから俺も不幸になってやるとかね、世界は不幸だらけだから私も不幸のままでいる、あるいは誰かが幸せになったら悪いから私は不幸になる、まあ、いずれにしても不幸も選択だってことをぜひ理解していただきたいと思います。 幸せ選択できる、不幸も選択できるってことを理解していただいた上、次ですけども、あなたに理解していただきたい分野のことがもう一つあります。それは幸せをもたらすものと不幸をもたらすものです。もし未来からですね、どんぶらこう、どんぶらこうって桃太郎の桃のように、川の流れのように、なんか箱がやってきたとします。でその箱の中に、パカッと開けてみたら、あなたにとって幸せになりそうなもの、例えば素晴らしいパートナーとか、すごいチャンスとか、そういうものがあって、それを手に取ったら、あなたはより幸せになる。でそういう箱も流れてくれば、どんぶらこう、どんぶらこうって流れてきて、で、なんかポテトチップスがいっぱい入ってて、これ食べたら太るなとかね。あるいは、タバコをずっと吸って体に悪くなるとか、油っこいものばっかり食べるとか、とにかく、そういうことさえやれば不幸になる、不健康になる。こういうことが分かっていてもやめられない時ってありますよね。まあ、そういった意味で、そういった箱がどんぶらこう、どんぶらこうって流れてきた時に、あ、これは自分を幸せにする。これは自分を不幸にする。不健康にする。これは、みんな分かってるはずなんです。けども、あえて不健康の方、あえて不幸の方を取っていませんか？そういった意味で、これから、今までは、やっぱり遺伝のこととか、お父さんお母さんとか、そういったことあったかもしれませんが、これからはですね、その何を選択するのか、流れてきたものを幸せな箱は取るけど、自分を幸せにしないものは取らない。こういうふうな選択ができていると、何年かしていくと、どんどんあなたは幸せになる。そして不幸な箱ばっかり取ってたら、どんどん不幸にも不健康にもなっていく。これは理解できたんじゃないでしょうか。そういった意味で、この幸せ不幸っていうのを、僕は会計が専門なので、資産と負債みたいに考えるっていうのはいかがでしょうか。資産っていうのは、それをやることで、それを感じることで、どんどん豊かになっていく。まあ、金持ちになっていくというふうに想像してみてください。そして、感情的、負債。これはですね、例えばあいつだけいいことしやがってと思ったりとか、あの人が妬ましいとか、羨ましいとか、嫉妬するとか、まあそういう形の感情的な負債。これがあったとして、小さい時はですね、資産も負債もあんまないはずなんです。けれども、小学校から中学校くらいになっていくと、だんだん感情的資産、感情的な負債っていうのが溜まってきますよね。高校生ぐらいになったら、俺はどうせモテないとか、あるいは勉強はできない。あるいは自分の親は金持ちじゃないから私立には学校には行けないとか、なんかそんな感じの観念があって、そしてそこからですね、感情的負債っていうのも溜まっていってるはずです。世の中に対して怒っている。今の社会はなんとかだ、そして男はみんな身勝手だとか、女はなんかこんなやつだみたいな形で、どんどこどんどこ負債が溜まる人もいれば、友達と上手に人間関係を保って先生に可愛がられたりとか、いろんなチャンスを掴んだり、周りの人たちに応援されてインターハイ優勝してっていう、どんどん資産を貯めていく人もいるんですよね。まあ言ってみれば成功体験なんかもそうかもしれませんが、いい人間関係を作ればいいことがいっぱい起きる。そして人を喜ばせたらすごくいいことが起きる。まあこんなことを高校大学ぐらいでマスターした人っていうのは、やっぱり社会人でも成功していくんですよね。逆に社会に対して恨めしく思ってたりとか、お父さんみたいな人が嫌い。まあ、そうすると上司とうまくいくはずがありませんよね。まあ、そういう意味で感情的負債っていうものを高校ぐらいまでに溜め込んでおくと、よほどそれを清算しない限り、社会人になってもそれを引き継ぐわけです。まあ今日は幸せって言ってテーマで見てますけども、それは資産、負債っていうふうに考えたときに、あなたにはどれだけの資産がありますか？そしてどれだけの負債があるでしょうか？これはね、残念ながら、皆さんのお父さんとお母さんから受け継いだものもあるんです。皆さんのお父さんとお母さんが素晴らしい方たちだったら、負債が少なくて、気がついたら皆さんも素晴らしい人になってるはずなんです。でもうちみたいにちょっとぐちゃぐちゃだったりだとか、父親がめちゃくちゃだったら、結構な感情的負債が残ってるんですよね。父親の文句は、どうせ世間は俺をバカにしてるとかね。なんか気をつけとかないとひどい目に遭うとかって、なんかそういうふうな感じのことを思ってたとしたら、これは感情的負債なんです。なので、皆さんがもし20歳以降だったとしたら、自分の資産、負債、これに責任を持たなくちゃいけない。これがですね、このあなたの人生に幸せをもたらす方法の一番の中核です。例えばマジックワンドって魔法の杖でピュンってやったら、わーって幸せになればいいですけど、残念ながらそういうわけにいきません。あなたがこれまでの人生で貯めてきた資産、そして、貯めてきた負債、これを合算して、どんだけの資産が残るのか、あるいは負債が残るのか、今日よかったら考えてみてください。 そして、やべえ、負債が多いと思った人は、ここから借金を返していかなくちゃいけないんです。不義理したりとかね、人に意地悪したりだとか、メールに返信しなかったりとかすると、皆さんは感情的負債がどんどん溜まってます。逆に、友達にすごくいいことしてあげたりだとか、友達のバースデー祝ってあげたりだとか、誰か良かれってことをしてたら、どんどん資産が溜まってるはずです。なので、今の資産と負債をチェックして、これからは自分を幸せにするもの、自分を不幸にするもの、こういう観点でいろんなことを捉えてください。そしてすごくシンプルな話なんですが、毎日毎日自分を幸せにする、自分の資産を増やしていくようなことを一個二個やってみてください。そして自分の負債を減らすこと、一個二個やってみてください。毎日毎日やっていくと、それがお金のように資産がいっぱい増えて、負債が減ってくると、あなたは気がついたら幸せなことがいっぱいの人生になると思います。残念ながら、1日で一括返済っていうのはできません。毎日毎日誰かとのつながり、誰かとのやり取り、そして自分のやり取りが勘定項目を作ります。なので、資産がいっぱいの人、どんどん資産作ってください。そして負債がいっぱいの人、さあ、ここからリボ払いってわけにいきませんよ。ちゃんと返さなくちゃいけません。なので、それは父親がひどいからだ。それは言ってもいいけど、あなたの負債金額は変わりません。なので、それが自分の負債だっていうことが分かったら、そこから真剣に返す方法を考えてください。まあ、僕もラッキーなことに20代でこういったことに気がついたというか、教えてくれる先生がいたので、これすごい資産ですよね。まあそういう意味で、そこからですね、コツコツコツコツ30年ローンで、ようやく最近まだちょっと残ってるかなって感じですけども、まあその感情的負債があっても、莫大な資産があれば全然大丈夫です。なので、資産を増やして負債を減らすってことを一生懸命考えなくても、ちょっとずつちょっとずつ素晴らしい人生を生きてたら、気がついたらあなたは幸せになってると思います。というわけで今日はちょっと会計的なところからまた切り口を変えてお話してみました。さあ、コメント欄には今日の感想もよかったら書いてみてください。そんなこと考えたことはなかったとか。感情にも資産と負債があるんですね。まあそんなことを思ったとしたらよかったら書いてみてください。そしてあなたの感情的資産ってどんなもんですか？そしてあなたの感情的負債ってどんなもんですか？それも書いてみてください。これが皆さん面白いと思ったらまたこれについて深掘りしてお話していきたいと思います。まあ会計出身ってこともありまして、こういうふうな切り口であんまり感情のことを話す人いないと思うんですけど、わかりやすかったでしょうか。ぜひあなたの感情的資産を増やして返済をね、どんどんどんどんスタートしてくださいよ。そうしないとある時自己破産するということになります。まあそういう意味ではあなたがどんどん資産を作っていくことを心から願っています。ありがとうありがとうありがとう。作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。